こんにちは、門垣敏子です。毎月第1木曜日、今月は9月の5日になります。配信しています。水谷浩司のジャズの肖像画よもやま話、始めてまいりましょう。お相手するのは門垣敏子です。そしてお話はジャズに恋して60年の水谷浩司さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
今日ピックアップしてくださる、肖像画の方はリー・ワイリーさん。
そうですね、
綺麗な方ですね。
いいですね、なんかノスタルジックな、
はい、この方のお姿はジャケットで水谷さん恋をされたような、そんな書き出しになっておりますけども、
神戸の商店街、
はい、
そこを歩いてたんですね。ショーウィンドウにね、
はい、
このリー・ワイリーのナイト・イン・マンハッタンが飾ってあった LP がね、
はい、
おおと思ってね、これ誰っていうことで帰ってからいろいろ調べたら、
はい、
これを買わなきゃっていう、そんなセリフがいっぱい出てくるんですね。ジャケよし、仲よしね、
仲もよしということで、
それで慌てて買い求めまして、やっぱしジャケもいいですし内容もいいですし、
お聞きになられて、
はい、
そうですか。書き出しがですね、歌手リー・ワイリー、今では味わうことができないノスタルジックな雰囲気を醸すエレガントで華のある人、その彼女チェロキーインディアンの血が少し流れ、私好みのウリザネ顔に緑の黒髪が映ると、も彼女を絶賛した言葉がずっと続いてます
ベタボレです ね、
そうですね。
ようこんな恥ずかしいこと書きましたね。
でもただ気をつけなければ、その気高く香る、バラに例えてらっしゃいますね、ローゼンドルフスパリッシュホープと、
はい、
ここにやっぱり鋭い大きなトゲがある。
そうですね、本当にピンクの素晴らしいバラなんです、香りもいいんですけど、
はい、
うかつに手を出すとね、隠れたトゲにね、しぶりと指を刺されると、そういうんですね。
このジャズの肖像画は水谷さんがハニー FM の出していますフリーペーパー、ずっとシリーズでね書いてくださって、はい、これは、17号ですから、何年前になりますか。2011年ですので13年前、
はい、若かったな
13年前、そうですね、あっという間の、でも子供さんが生まれたとしてもう中学生になるという、
いやもう大学生と、
あ、当時のお孫さんは大きくなってる、
ね、そうですね、あ、そうです、そうです、
はい、だからこの年にお生まれになったとしてももう中学生になるというね、
そうですね、
そのぐらいの月日が経って、
そうです、そうです、
そこに素晴らしい、先ほど伺ったそのご紹介したローゼンドルフスパリッシュホープのバラのお花とともに一目惚れされたナイト・イン・マンハッタンのジャケットも載っています。
そうですね、見事にこのジャズの肖像画のマークをアレンジしていただいて、そのバラがパッと、はい、目に入りまして ね、
見事ですね。
その下にそのリー・ワイリーのナイト・イン・マンハッタンのジャケがひそやかにこう置いてあると、お見事ですね、これね、この図を見て、あ、はい、すごいなと思いましたね。
このページの編集ですか。
ページの編集、
あ、ありがとうございます。
横が
ね、当時アメリカン青春グラフィティという川越淑子さんの留学された当時の思い出話で、ちょうどなんかお友達がトロイドナヒューに似てらっしゃるということで、
なんかね、
彼の写真をデカデカ、
デカっとね大写しでね、
そうなんですよ、
なんかこの対比がねすごくいいなと思って、
だからこの当時の古き良きアメリカの時代を開いた時に全部変わってきますね。
1950年代からね、後半にかけてのね、黄金時代ですかね、アメリカの黄金時代と言いましょうかね。
そうですね、はい、このジャケットのお話、まだまだいろいろご紹介いただけないですが、まずはこの、LP といいますかアルバムの中身もいいとおっしゃったので、
はい、
アルバム自体のお話も少し触れていただけたら嬉しいです、
は
い、
ナイト・イン・マンハッタンは、
はい、
これ50年の11月から51年にかけて作られたアルバムなんですね、
はい、
で、この中で、ロジャース・ハート、ロジャース・ハートというそのメンバーですね、
はい、
そのマンハッタンっていうのが中に入っているんですね。で、そのマンハッタンっていうを歌うために、
はい、
彼女は生まれてきたって言われるぐらい、
はい、
あのまさにねその1950年代のそのピカピカのアメリカって言われたゴールドのアメリカというかその時代を映し出すようなその歌なんですね。マンハッタンの街をこう恋人同士2人でそぞろ歩きするんですね。
大都会ですよね。
大都会方々の地名が出てくるんですね。
あ、その中に
中にね、私行ったことないんですけど、いろんな地名が出てきてそれを歌にしてるんですね。で、2人の恋人同士のとってもその幸せそうなそんな雰囲気が伝わってくるね。リチャード・ロジャースとロレンツ・ハートのマンハッタン、彼らの代表作なんですね。
ああ、そうですね。
これは1925年の作品なんですけど、本当にあのハスキーでね独特のビブラートがかかったそのリー・ワイリーの歌声を聞いているとね、はい、7月のマンハッタン、そのざわめきと爽やかな風が吹き開阔的な雰囲気に包まれるって言われるんですね。
そうなんですね。この歌はもちろんだから1925年だからいろんな方が次々当然歌ってらっしゃったんでしょうね。
はい、あのこれは本当にあのロジャース&ハートにとっては代表的な作品ですから、いろんな方がカバーしてあるんですけどね、はい、ボーカルではね、リー・ワイリーがダントツでしょうかね。
あ、そうですか。三沢さんはこの曲はその他のプレイヤーとしてい
ろいろと
聞
いてたんですけどね、今言葉が出てこないんですけど、
はい、
申し訳ございません。
いえ、
だけどそれほどリー・ワイリーのマンハッタンっていう風に言われていますね。
彼女の歌い方はなんかその他の方と比べて特徴的なんですか？
やはりね、ハスキーなのと、
あ、いいですね、ハスキーボイス。
ちょっと姉御肌なんでしょうけど、本当にね、あの人を説得する説得性もあるし、でまたね、あの彼女だけじゃなくてそのメンバーがね見事に盛り立てるんですね、彼女の歌を。ボビー・ハケットのトランペットとかね、ジョー・ブシキンのピアノとか、スタン・フリーマンのドラムス、そこにサイ・ウォーターのピアノとオーケストラが入ってくるんですけど、見事なオーケストライーション、それと個々のボビー・ハケットのトランペットとかね、そこがね何ともね開阔的な雰囲気を醸し出してくるんですね。
じゃあこのジャケットのすごくドレスアップしてタキシードの男性にエスコートされながら、もちろんこうお付き合いしてらっしゃるね、なんか
そうなんでしょうね、
パートナーだと思いますけども、これはなんかこうひそひそっと耳元にこうささやくの、
ささやいてます ね、
ね、 ね
ものすごく緊密な2人の、
はい、ね、
写真が ね、
そうですね、
パチッとね、まあ、大きくクローズアップしてこう映ってますからね。
そうですね、
モノクロなんですね。モノクロ、
そうなんです。ジャケット
よく見るとモノクロなんですね。
はい、当時のことを三沢さんは大阪のあたりはどんな感じだったでしょうね。
あ、もうその頃はね、ちょうど、大阪はちょうどジャズが流行り出した頃なんですね、
はい、
それもこのような歌じゃなくて、もっとリズムカルな、ファンキージャズの全盛時代なんですね。
リズムが
全然、もう少し速いテンポで、それも、もう本当に速いテンポで、それも歯切れが良くて、本当にクロゴロとしてるっていう表現ちょっとあまり良くないんですけど、本当にブルージーなんですね、でそういうファンキージャズ全盛時代やったんですね。でその大阪の街の何気なく喫茶店に入ったらね、その音がバーンとこう大きなスピーカーから聞こえたんですね、それで私はもうそこのお店の席に座って1時間ぐらいただただ同じように首を振って
それが初めてのご経験。
初めてなんです。で私と同じような年代の若者たちがね、
当時はどんな服装というか流行っていたのは、
もうその頃やっぱしトラッとな、
もうバンジャケット
の、バンジャケットが、バンジャケット旋風と言いましょうかね、
はい、
石津圭介さんの、
なるほど。
でその前に何て言うんでしょうかね、アメリカの映画がたくさん入ってきて、ウエストサイドストーリー、
ああそうですね、はい、
あのジーンズに T シャツ、
はい、見事なね、
上司先です、スニーカーと、はい、今と全く同じ服装でダンスシーンがありましたね。だからもうアメリカ映画の全盛時代、だからゴールデンなんていうんでしょうかね、あのアメリカの黄金時代が、
はいはい、
そのまま日本に少し遅れて日本にやってきて、それに若者たちはみんな虜になってしまったと、
そっくり染められたって感じでしょうかね。
本当に単純ですからね、すぐに染まってしまうんですね。
やっぱりこう見本になっていく、そういうこうファッションっていうのは一番こう入りやすい場所ですからね。
そうですね、ファッションから入ったりしましたね。
じゃあ水谷さんも当然細身の。
そうです、みんな細身なんですね、スリーピースって言いまして、
かっこいいですね。
中にチョッキがあって、はい、でボタンダウンのシャツに、
はい、でコットンですか、やっぱり
コットンになるんですが、やっぱりまあそんなにいい素材ではないんですけど、安物のペラペラのコットンでしょうけど、まあ色カラーがね、同じあのグレーでも少しテカリがあって、
いや三つ揃いっておしゃれですよね。
でそこにあのストライプのシャツ、細身のストライプのシャツ、あのネクタイをして、で靴はウィングチップという、
はい、
ピカピカに磨いた靴を履いて、
いいですね、
でそこでジャズ喫茶に乗り込むんですね。
かっこいいですね。
いやそんなねバカなことばっかりしてましたね。
いやでもあの時代変われどやっぱり今皆さん若い方々が集まるときにやっぱりその一番先端の自分の好みのファッションで集まっていきますから、時代はずっと同じだと思います。一番こう敏感な、ね、若者の影響を受けるという、ね、
だからあの T シャツなんてはほんまに私らの世代が着出した。でその T シャツでね、
はい、
当時ボーリングが流行ってた、はい、大ブームで、T シャツでボーリング場に入ろうとしたらね止められるんですね。
あ、ジーンズも確かホテルは出入り禁止でしたよね、は
い、ちゃんと襟のあるシャツを着てください、
はい、まあ、下着と思われるんですね、 T シャツが
下着やと、
ね、
その担当の方にしたらね、マネージャーにしたらね、だからねよく止められましたね。
そうですか。
あの当時ボーリングたまに行こうかって、T シャツのまま行ったら、ちょっとお待ちくださいって。
先端を行き過ぎてたんですね。
行き過ぎてたのか転んでたのか分かりませんけどね。
いやいやいやいやいや、だからもう今となってはって信じられないっていうふうにね、思われますけども、
そうです ね今はもうT シャツとかジーンズは市民権を得てね、
そうです、はい、
ホテルでも大丈夫ですし ね
当然それを上手に着こなしていらっしゃる方はかっこいいということで、あ、そうですか。ボーリングも入れませんでしたか。
ボーリング場ね、まさかかったんですね。
そうなんですか、まだボーリングが
始まってね、
ちょっとこうステータスとしても
そうステータスなんです。
多分高かったですよね。
高かったでしょうね、
ゲーム代もね、
私はあんまり行ったことないですけど、たまに友達が行こうかっていうんで、ほんなら行きましょうかっていうことについて行ったんですけど、
は
いはい、ストップかかってね。
そうなんですね、
結局できずに、
残念ですね。
縮小っていうか悔しい思いをして帰ったことありますね。
そうですか。でもジャズ喫茶はもちろん、
ジャズ喫茶はもう倦怠ですね、
逆にそういう格好じゃない方が浮いてしまうぐらいの、皆さん割と、
そうですね、普通のサラリーマンの方がネクタイ締めて入ってこられると、ちょっと浮いたような感じでしょうかね。
いわゆる当時呼ばれた背広姿っていうのはいわゆるダサかったわけですね。ジャズ喫茶では、
まあそうでしょうね、私らは、まあ、見向きもしませんでしたけど。
でよくおっしゃってた、そこでコーヒーとかコーラとか。
そうです
ね
コーヒーコーラなんか変なのが流行ってましたね、あの当時。
あ、それ以外に
な ん, かなんかね、全然美味しくないんですけどね。
あ、美味しくないんですか。
美味しくないんですけど。
かっこいいんですか、呼び名が。
名前がね、結構変わった名前でね、
何
忘れましたが、ね、そういう飲み物がありまして、
で当時関西は冷たいコーヒーのことを冷凍って言ってませんでしたか。
冷凍ですね。
あの今若い人ね、あのもちろん関東の方はピンとこなかったですけど、当時もあの今関西でも若い方は冷凍って何、
分からないですよね、
おっしゃるんです
よ。なんで冷凍になったのかね。
漢字の冷たいって言うとコーヒーで冷凍、それ縮めて冷凍、
ね、かっこよく言ってたんですよね、冷凍、
そうですね、
冷凍一つって
言ってね。かっこよかったんですよね。ねえ、そうですね。
そうですね。
で、お昼になるとまたちょっとお食事に。
あのね、当時、その今度は最初一旦は梅田のジャズ喫茶で、はい、そのうち、梅田のジャズ喫茶が火災で焼けたんですね。
ああ残念、そうですか。
それで困ったなと言ってたら、友達がね、難波にあるよって言って、同じ店が、
あ、
うん、
はい、
姉妹店あるよって、ちょうど添右衛門町じゃなくて水掛不動産の あの筋から、
はい、
御堂筋側にたったまっすぐ降りてきたら、その御堂筋側の近くにジャズ喫茶あるんで、うん、そこが本家やったんですよ。
あ、そうだったんです。
そこはね、スピーカーも2階と1階、それと1階も、近くのとこと奥にもあるんで、だから3台のスピーカーを設けてたんですよ。
あのそれなんてこう機種の名前って、私は伺ってもピンとこないんですけども、
JBL です。みんな JBL のスピーカーです。
あー、
パラゴンとかね、JBL の43シリーズとか、うん、からアンプはマランツじゃなくて、なんか他のメーカーで、他でしたね、マランツとかそんなじゃなかったですね、マッキントッシュですね、マッキントッシュをやってたし、プレイヤーもすごい、うん、すごいプレイヤーやってましたね。
じゃあそれはやっぱり行かれたら、ちょっと合間にちょっと見せてもらったりとかっていうのも楽しみの一つですか。
もうしょっちゅうそのあのレコードをかけてはるお姉さんがいてはるんですけど、すぐもう顔なじみですから、
はい、
行ってジャケットを借りたりとか、
はい、
ついでにその時にこう覗き込んで、うん、
はい、
あれがあるな、これがあるな、欲しいな、いいなと思いながら、全然買えないんですけどね。
下世話の話ですけど、どのぐらい、かなりお高い、
今の値段にしたらすごい高いでしょうね。とてもサラリーマンの手の出るようなものじゃないと思います。
う
ん、もうあの当時で何十万ってするでしょうか。
当時でですか。
今やったら100万単位、
一桁ね、変わるでしょうね。
変わるでしょうね。でまたないんですね。
あ、もうないんですか。
なかなかないんですね。あの JBL とかそういう大手のメーカーがそういうものから手を引いてますから。
あ、そうなんですか。はい、
だから今のその当時のものをもう一度、リスペアっていうんです、手入れして、
うん、
再生して、はい、それをまた新しい商品として売ってるようなお店があります。
ああ、そう、
高いですよ。
そうでしょうね。特殊な技術がいりますからね。あの
スピーカーもあの変えてね、
はい、
変えたり、
外観だけは当時のように見えるようにして、う
ん、そのスピーカーも、
はい、
あのちゃんと古いやつを持ってて、それを変え、あの割と良好な、ちゃんと傷んでない、それとこうウーファーとかツイーターとか、そういうのをこう変えていくんですね。ネットワークもその当時のネットワークをちゃんと用意してて、それと組んでいくという、すごい技術の方おられますね。
そうですか。よくご存知ですけど、三谷さんはそのあたりは凝っていかれませんでしたか、機材の方は。
凝りたくても財力が続きませんでしたので、
なかなか、
いつもあの指を加えて、ね、だから耳とし眉か目とし、よくそういう情報だけはね、はい、好きなんで、まあ買えない鬱憤って言うんでしょうね。そういうつまらないことを深く掘り下げて、
でもその実物はジャズ喫茶に行けばまああるということでね、実際に聞いてらっしゃるし。そうですそうです。
だからあのプレイヤーもね、トーンアーム、どこどこのトーンアームがいいんやとかね、カートリッジはどこどこのカートリッジやとかね、
はい、そういうのはじゃあもう皆さん情報交換というか、やっぱり語り合うんですか。
語り合ったり、
はい、
そういうステレオサウンドとか、そういう本が、雑誌がたくさん出てましたね。
そうなんですね。
だからそういう本を、ね、まあ、読んだりして、
うん、
まあ、いつかは これを自分の手元に置きたいなと思って、だけど置くことはできず本だけ置いてます、
もう今はプレイヤーまた、まあ、ちょっとね最近レコードがね、
今またね、
はい、復刻してきました。
レコードすごいですよ、当時のその私たちが聴いてた時代のレコードがそのままね、またあの復元されたり、それ古いのをそのまま使って味のある音を出すとかね、だからあの本屋さんも備えてますね。今本屋は一時こうダメになってきたけど、個性的な個人店の本屋さんはまた勢いを取り戻してるというから、その何を集めるか何を見せるか、
そうですね、
そのオーナーのその個性によって、はい、あの表し方が全部違いますから、
オンリーワンの本屋さんになればいいわけですね。
そうなんです、そうなんです、
特色を生かして、
そうそうそうそう、だから私がもしジャズ喫茶やるんだったらそういう喫茶店やみたいですね。
ぜひね、本当に三沢さんにやっていただきたいなって、ね、
何かにこうものすごく
特化した、
特化した、はい、狭くてね、奥の深いそういうのをやりたいですね、
はい、いいですね、
いいですね。
ジャズ喫茶でジャズバーの方がやっぱり似合ってらっしゃいますけどお酒も好きでいらっしゃるから、いやいやいや、
ジャズ喫茶でいいです
その違いは何でしょうかね。
お酒を出すか出さないか、
あ、それだけでいいんですか、うん、でも聞
かけどね、あの装置、まあ、いろいろジャズバーでも装置凝っておられるですけど、はいはい、あの聞くスタンスがね、ジャズ喫茶はもう真剣ですわ、みんな。
そっか、お酒が入るとちょっと耳もね、うん、あのちょっとだけ鈍感になってくるかもしれませんね。
ジャズはむしろあの2人、まあ、仲間で楽しむっていうんでしょうか、会話を楽しんだり、はい、まあ、デートに使ったりとか、
ある意味やっぱり2番目になるわけですね。ですお酒が1番で、
そうそうそう、はい、自分たちの雰囲気をまず大事にされる、まあ、そこにセンスのいい、ミュージック出したり、いい音をお届けしたりするんですけど、はい、ジャズ喫茶になりますとね、もう店主の個性そのものなんですね。
はい、
嫌やったらやめて来なくていいよって、
お帰って
と、いいよって、私は
この路線で行く、
私はこの路線のものを集めて出してますから、は
い、
そんな感じのね、店主さんが割とおられるんですね。だからそういう方と仲良くなって、まずいコーヒーだけど辛抱しながら、辛抱じゃないね、味わいながらで、音楽も味わうと、なんともね渋いね、渋い聞き方なんですね。
そうなんです。でも入り浸りっておっしゃったから、やっぱり一杯のコーヒーでかなり粘ってらっしゃったんでしょうね。
そうです、そうです。だからね、その南の大きな老舗のジャズ喫茶はね、
はい、
店主がねいつもそばへ来てね、君はいいね、一杯で粘る、長く時間おられてそうでしょう、だけど僕3杯も飲んでるんですよっていつも
言って、ちゃんとおかわり、
そう、おかわり3杯もしてるんですよって、
いや、コーヒーも高かったでしょ、
まあ、だけど、ジャズバーに行くというから、
まあまあお酒に比べればね、そうですね、まあまあ、
だけど学生の身分でって言ったら、ね、やっぱ3杯飲むと辛いです、辛いですよね、帰りの電車賃どないしようかなっていう、
本当だ、そうですね、お財布と相談ですよね。
だからよくあの、南から梅田まで歩いて帰りました、そんな時もありましたね。
そうですか、
なんやなんや、すっからピンになって、歩こうかって友達とね、延々と歩いて帰ったこともありますね、
そうなんですね。でそのお店はもう今はないんですか。
もうやっぱしね、ジャズがスタビになりまして、はい、客層もコロッと変わってしまって、で今ないですね。
あ、残念ですね、
だからやっぱし個人経営の、密かにやってられる店は、なんかいろいろネットで調べるとあるみたいですね。あのレコード屋さんと一緒で、個人で古い中古のレコードを集めて販売してある方がたくさんおられるように、ジャズ喫茶もね、探せば、あとは行く気があるかな、
あ、そうですね、
車であそこまで行かなあかんのかなと思うとちょっとしんどいです。私はちょっともう80になりましたから、ちょっとはね、
大阪のねど真ん中はなかなか大変ですね、駐車場探すのも大変ですし、ね、
それと地方にね、結構あるんですよ。
そうなんですか。
地方にあるんです。
あ、
地方、
じゃあまたサンダでも見つかるかもしれませんし、
ひょっとしたらね、
ねえ、
やられてるかもしれない。
それか水谷さんが始められるか、
ねえ、
ねえ、
本当にあの狭い、
ねえ、いいですよね。
やりたいですね。
もうぜひあのその説は皆さんにあのアピールして。
そうですね、一つ遊んでる部屋があるのであそこでやってもいいなって
思う、ね、
だけどね、
はい、
まあ、奥さんの許しはないですか。
もちろんそうですけどね。その時にはじゃあ何に特化したジャズ喫茶になりそうでしょうか。
やはりレコードですね。
レコード、
レコード、
はい、
まあ、装置はそこそこでいいので、
うん、
だけど質のいい音が出る装置を揃えて、
うん、
でこじんまりとしたほんまにこの部屋ぐらいの部屋ですから、
ちょうど新しいスタジオがこれで6畳ぐらいかな、8畳あるかな、
ちょうど私のピアノ室の後はそんなもんですから、
いいですね、
10畳か8畳ぐらいですか、はい、防音の部屋ですから、まあ、大きな音出しても、
あ、防音のお部屋になってるんですか。
一応ね、
うわ、それはぜひぜひ、
一応なってるので、まあまあ近所にはご迷惑かからない
でしょうね。
そうですね。で、まあ車禁止で歩いておいでなさいね。
あ、本当ですね。周りにね止める場所はないですのでね。
まあ、そんな感じでね。
あ、いいですね。
なんかね、
はい、
なんか夢の話してますね。
いや、もう夢の話は、ハニー、もうこのスタジオ、ディレクターの戸川さんはあのこうカウンターを置いてちょっとこうあのお酒もっていうね。駅から近いので歩いても皆さん来ていただきやすいかなっていうね。いい
よくね、戸川さん帰りにちょっとね、
はい、あちらこちら、
はい、ちょろちょろと、あちらこちらに、
はい、寄り道
されてるのが乗ってるので、あ、戸川さんもあれかなと思いながら、
だからこのお部屋をなんとかねそういうものにもしてみたいなという漠然とした夢はあるんですけど、
ね、いいですね、あの、いいですもんね、駅からすぐですもんね。
そうなんですよ、歩いて5分足らずですので ね、
そういうお店がポツンポツンとできたら、
ね、
またそれなりの人通りもね、
そうですね、なんか楽しみが、歩いて楽しめるって一番いいですよね。
もうそれですね、ちょうど私もその梅田から南まで歩いてジャズ喫茶巡りしたりとかね、
はい、
からレコード店巡りしたりとか、なぜよく歩きましたね。
当時は歩くのがやっぱり苦じゃなかったですよね。もちろんお若かったのもあるし、
本当にね、
今みたいな車社会じゃなかったですからね。
本当本当、歩きですね、であとは地下鉄、
はい、
うん、地下鉄か歩くかですから、
傘
持ってね歩きましたね。
傘も細い傘が流行ってましたね。
そうです、
確か
そうです、
あ、そういうおしゃれなしながら楽しんでらっしゃったんですね、
はい、ってね、
ちょうど私の兄よりも少し上の世代でいらっしゃるので、はい、兄も憧れてそういう格好してましたのでね、すごくこうあの親近感がありますし、
あ、そうです。
イメージがこうパッと目を閉じてもね、あのイメージできますけどね、いや、このジャズの肖像画にいろいろとそのリー・ワイリーさんの素敵なことまだまだたくさん書いてありますけど、もう少しもしご紹介していただくことがありましたら最後によかったら。
そうですね、
はい、
リー・ワイリーをもし聞かれるならね、
はい、
3枚のアルバムがおすすめなんですね。
あ、そうなんですか、ぜひ教えてください。あの
ナイト・イン・マンハッタン、これ先ほど紹介しました
、はい、そうでしたね、
はい、1950年のアルバムなんですけど、それとデュオローグ、
はい、
これは対話という意味なんですが、
うん、
これはあのエリス・ラーキンスってピアニスト
がおられ
る、
はい、
とても上品なピアノを弾くピアニストなんですけど、そのエリス・ラーキンスとリー・ワイリー の、
はい、
あの演奏、2人の演奏じゃなくて実は別々のものをカップリングしたアルバムなんですね。
ははは
ディオローグ、その、はい、右から2枚目の、
あのトランプ の、
トランプの、
あの、
はい、
絵が、
上がリー・ワイリーで下がエリス・ラーキンスで、でいかにもね2人が共演しているように
おば、
じゃないんです
ね。じゃないんですか。
あの本来はね、これ10インチアルバムで、リー・ワイリーがロレンツ・ハートとリチャード・ロジャースの作品集を出したんですね、
はい、
10インチ で、
はい、
でそれでその後に4曲だけエリス・ラーキンスがピアノ曲を入れて12インチ版で発売したんですね、
はい、
それでこんな、
あ
の 紛らわしいディオローグ2人の対話劇という、はいね、その紛らわしいタイトルがついてるんですけど
誘われちゃいますね
だけどねこれもね、はい、あのナイト・イン・マンハッタンに勝るとも劣らない、マイ・ファニー・バレンタイン、これロレンツ・ハートとリチャード・ロジャース、
はい、
これねあのジェントルなねジョーンズピアノ の, ピアあのジミー・ジョーンズとそれからルビー・ブラウンのトランペット・ミュート挟んでね、リーワイリーが優しく語りかけるようにねストレートに歌うんですね、で見事にハート&ロジャースの世界がパーンと広がってくるんで す,
です
これマイファニーバレンタインおすすめですね、
はい、
それと It's Never Entered My Mind、 これディオローグの中に入ってるんです、
はい、
これもハートリチャードリチャードロジャースとロレンツハート の,、
はい、
あの作品をの中の一曲なんですけど、It's Never Entered My Mind、 これフランク・シナトラも歌ってる有名な曲なんですね、
はい、
これは失恋の歌なんですけど、
うん、
それは私の心に入ってくることはなかったっていうタイトルなんですね、これは彼女が朝方まで、はい、遅くまで寝ててね、
うん、
で起きてきてちょっとコーヒーをいっぱいちょうだいとか言うんですね、
はい、
すると彼氏がねそんな不思議なことしてたらダメだよとかね、
うん、
そういう忠告をしてくれるんですね、
はい、
だけどそういう言葉が It's never entered my mind、 私の心には全然突き刺さらなかった、結局失恋なんですね、失恋の歌なんですけど、これもね本当にあの彼女がねバースから主人公になりきって私たちの目の前に語りかけるようにワンコーラスで歌い切るんですね、これねミッドセンチュリー、ちょうどアメリカの50年代の世界ですね、
はいはい、
その世界がパーッと広がってくるんですね、これあのデュオローグのマイファニーバレンタインと It's Never Entered My Mind、 これおすすめですね、
そうです
で最後の1枚ね、
はいもう1枚、
ウエストオブザムーン、
はい、
この真ん中ですね、
はい、
すごいドレス、姉子、
ちょっと、はい、貫禄のある
貫禄のあるお姉様が、はい、これリーワイリーなんですけど、は
い、鎮座していらっしゃいます、
これは56年のアルバムですから、まあ、彼女もだいぶお年をお召しになった、
はい、貫禄の出
貫禄のあるすごいね、はい、あの姉子肌のドレスのリーワイリーが映ってるんですけど、はい、これね、I Left My Sugar Standing in the Rain っていう曲を歌ってるんですね、はい、アービング・カールの詩とサミー・フェイン の, あの作曲なんですけど、はい、これも失恋の歌なんですね、雨の日にね若い彼氏をねほったらかしにしてたんですね、
うん、
すると雨に打たれてシュガーがなくなってしまったと、
あ
だから彼氏はね愛想尽かして逃げちゃったんです ね,
そ, うなんです
ね、それをね歌ってるんですけど、この失恋のとても辛い歌をね、
うん、
彼女はさらりと歌うんですね、
うん、
そこに何とも言えない味があるんですね、でここのルー・マクガリティってトロンボン奏者いてるんですけど、
はい、
そのトロンボンソロもね見事にオブリガートでかぶせてくるんですね、この辺りは素敵だなと思います、そしてもう一曲の方ね、はい、ウエスト・オブ・ザ・ムーン、
はい、
これはあのウエスト・オブ・ザ・ムーンというのは
イースト・オブ・ザ・ムーンさんですかね、
ああ、
はい、今ここに書いてくださって
イースト・オブ・ザ・サンが曲名 で,、
はい、
でタイトルがウエスト・オブ・ザ・ムーンなんですね、
そのちょうど逆をいく曲名がありますね、
それで、はい、あのこれは太陽の東月の西という、
すごい
童話なんですね、ノルウェーのカイ・ニールセンの作品の童話に基づいて書かれたミュージカル曲なんですね、イースト・オブ・ザ・サン、太陽の東、
はい、
これもねすごくムード、
は
あ、うん、あのリー・ワイリーの世界がね、こう私たちに説得するように語りかけるように歌ってくるんですね、その迫力ね、その大きな声じゃなくて低い声でどんどん迫ってくるその迫力がさすがリーワイリーだなと、
ハスキーかつ低い声で
低い声
で、あ、いいですね、
とても てもね
染み込んできますね。
門脇さんぜひこれ聞いてください、
ね、ぜひ今日ねお持ちいただいたので、もう本当今このように曲を紹介していただくとすぐ聴きたくなりますねわ、今日はじゃあ3枚の特別ね、はい、アルバムをご紹介いただきました。またこれはあのホームページの方にしっかりとあの掲載していきますので、皆さんもリー・ワイリーの世界をねたっぷり味わっていただくのに、はい、素敵なヒントもいただきました。ありがとうございます、ジャズの肖像が、ちょうどフリーペーパーに掲載していただいている6回目のリー・ワイリーを今日はご紹介をいただきました、この時間水谷浩二のジャズの肖像がよもやま話をお届けしました。お話ししてくださったのはもちろんジャズに恋して60年の水谷浩二さんでした。次回もぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
ありがとうございました。次回は10月3日の木曜日配信予定をしております。次回もぜひお聞きください。